改めまして皆さんこんにちは。私たちは使徒の働きを順番に学んでいますけれども、今日はいよいよ13章に入ってきました。新しい方もいらっしゃいますので、少し復習をしたいと思いますけれども、先週の内容はあのヘロデ大王の孫であるヘロデ・アグリッパ一世が相当調子に乗っていたっていう話でしたね。そして彼はカイザリアの円形劇場で演説していた最中に、ツロとシドンの住民から神の声だ、人間の声ではない、なんていうおべっかを言われたのをまともに受けまして、そうだろうというふうに神の栄光を横取りした途端に主の使いに打たれて倒れたという内容でありました。そのところから昨日私たちは、私たちの人生にも3つの坂がありますね。下り坂という坂、上り坂という坂、そして最後にはまさかという坂がありますね。まさにあのヘロデはあの時、まさかこの絶頂の状態で自分が倒れるとはと思ったでしょうね。聖書には虫に噛まれて死んだと書かれていますが、もう少し詳しく言うと、寄生虫に内臓を噛み裂かれて5日間七転八倒の苦しみの末に死んだ。紀元44年の話ですね。で、私たちはその箇所から先週、主を恐れることこそ知恵の始めなんだということを学びました。そしてヘロデが死んだ後、神の言葉はますます盛んになって広まっていったということが書かれていました。どうしてヘロデにそんなことが起きたら神の言葉はますます広まったんだろうかという問いに対して、おそらく人々の心は永遠に価値あるものをもっと求めるようになったのではないかというふうに申し上げました。あの瞬間までヘロデ・アグリッパ一世はキラキラ輝いていました。ある人たちは羨ましかったでしょうね。ああいう生き方してみたいと思ったかもしれない。でも突然崩れ落ちて苦しみながら死んでいく姿を見たときに、ああ本当に価値あるものってのはこの世の中でどれだけキラキラしているかではない、永遠に価値あるものこそ一番大切なんだ、これからはそういう生き方をしていこうというふうに人々は思ったんではないかと思います。そして12章の最後がこの節でありました。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。任務というのはエルサレム教会が苦境に陥ってた時にアンテオケ教会が支援金を持ってきたという、その任務を果たし終えて、あげるものをあげて帰ろうと思ったんだけども、神様はもっと素晴らしいものを返してくださったと。それがマルコという青年であった。このマルコを連れてアンテオケに戻ったというのが先週の最終節でありました。そして今日の箇所からカメラはアンテオケに移るんです。ということで、使徒の働きっていうのはルカが書いた後編ですけども、前編はルカの福音書ね、後編は使徒の働き。ルカの福音書はイエス様の誕生のもうちょっと前から始まって、イエス様の昇天までの30数年間をカバーしていますけれども、使徒の働きはイエス様が天に帰られた後、弟子たちがどのように福音を伝えていったかという約30年間の歴史をカバーしているのが使徒の働きなんですが、全部で28章からなっているんですけども、大きく分けると2つに分かれますというお話をしたと思います。前半が1章から12章まで、後半が13章から28章までということは、今日から後半が始まるということです。で、前半の12章まではエルサレム教会中心です。後半の13章からはアンテオケ教会中心です。前半の12章まではペテロ中心です。後半の13章以降はパウロ中心です。つまりイエス様が1章8節で、聖霊があなた方の上に下るときにあなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリアのみならず、 地の果てまで私の証人となるとおっしゃった、いよいよ地の果てまで福音が述べ伝えられていくのはどういうふうにしてなされたのかっていうイエス様の言葉の成就について語っているのが13章以降であります。それで13章の一節でまずアンテオケ教会の様子について説明しています。さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニエルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいたという言葉から始まります。さあそもそもアンテオケ教会ってのはどういうふうに始まったのかということに関しては11章の19節以降に書かれていました。迫害によって散らされた人たちがアンテオケまで行ったんだけども、そこで初めて異邦人にも恐る恐る福音を伝えてみたら、意外と好反応で大勢の人たちがその福音に応答した。そのニュースを聞いたエルサレム教会はじゃあということでバルナバを派遣した。バルナバがアンテオケに行って見てみると素晴らしい祝福がここに注がれている、これは収穫が多い、私一人では足りないと思ってサウロを探しにタルソに行った。サウロ一緒にやろうよって言って連れてきて、二人が一緒に丸一年間聖書を教えた結果、アンテオケで初めてクリスチャンと呼ばれるようになった。まあギリシャ語でクリスティアノスって言うんですけどね、ということを私たちは学びました。ですからあの時点でリーダーは二人です。でも今日の箇所を見るとリーダー五人、バルナバ、サウロ含めて5人、新しいリーダーが3人起こされているっていうことが分かります。先週も申し上げましたけども、バルナバとサウロっていう人はいつも次世代のリーダー養成っていうことを心に留めながら働いてた人なんだなっていうふうに思います。さもなければこんな短期間に3人の教会のリーダーが生まれるということはないでしょう。プラス5人のリーダーがいる中のバルナバとサウロがしばらくエルサレム行ってましたね。その間3人に任されてたんです。2人が不在であったっていうことも3人の責任感を強めたかもしれません。じゃあどういう人がいたのか、バルナバはもう知ってますね。キプロス島の出身なんです。レビ人です。本名はヨセフです。バルナバっていうのはあだ名です。慰めの子、人を励ます人だったんですね。そしてサウロがエルサレム教会になかなか入れないでいた時に、この人は大丈夫だよって仲介役を買ってくれたのもバルナバ、タルソからサウロを引っ張り出してくれたのもバルナバ。だからサウロはバルナバにはすごく恩があります。もう一つ言っとくと、バルナバはマルコのいとこであります。二人目はシメオン、ニゲルと呼ばれるって書いてますね。このニゲルっていうのはニグロ、ニグロスピリチュアル、黒人霊化っていう言葉がありますけども、黒いっていう意味です。だから黒いシメオン、おそらくエチオピア出身のユダヤ人であろうと思います。次はルキオ、彼はクレネ人、クレネ人って言いましたね前にね。クレネ人誰ですか？シモンがいましたね。イエス様の十字架担いだ人。クレネっていうのは北アフリカの地方であります。そしてあのアンテオケ教会がいかに誕生したかという11章の箇所20節を見ますと、キプロス島からやってきた人とクレネからやってきた人たちが初めて異邦人に福音を伝えてみたって書いてある。バルナバ、キプロ出身ね。ルキオ、クレネ出身。まあこの人たちはなかなかこの型を破るタイプだったんでしょうね。それで今までそういうことやったことないからとか、そういう因習とか慣習とかっていうものよりも本質をもっと大切にして異邦人に伝道した人だと思います。そして もう一人はマナエン。マナエンって誰って言ったら、国主ヘロデの地兄弟。どういう意味だろうと。さあ、先週まで出てきたヘロデアグリッパ一世っていうのは、あのヘロデ大王の孫だって言いました。そしてヘロデアグリッパ一世は王なんです。でもここでは国主って書いてある。国主ってのは王より一ランク下なんです。だからこれはヘロデアグリッパ一世じゃない。じゃあ誰かっていうと、ヘロデ大王の次の代。そしてイエス様がご存命の時にガリラヤ地方を支配していたヘロデアンテパスのことですね。ヘロデアンテパスの地兄弟、地兄弟ってことはこのマナエンのお母さんがヘロデアンテパスの乳母やってたんだ。ということはこのマナエンさんってあのヘロデアンテパス、あのっていう言葉の中にいろんな意味が含まれてるんですが、彼と一緒に育った、そういう人が今クリスチャンになってるばかりか、アンテオケ教会のリーダーの一員になってる。すごいな、神様そういうこともするんだという驚くべき事実がここに隠されております。最後のサウロは言うまでもありません、後のパウロですね。この5名で牧会チームを形成して教会を立て上げていた。だからこのリーダー5人見ただけでも、いやアンテオケ教会って本当に多様性に富んだ教会だなということがわかります。よくこんなバラバラの人たちが一致できるな。彼らを一つに結びつける要因はただ一つ、キリストだけですよ。もしキリストを信じるっていうポイントを取っちゃったらですね、結びつく理由なんか何もない人たちです。それであるゆえに型にはまってない、そういう教会だったんでしょうね。これがアンテオケ教会がこの後エルサレム教会よりも用いられた理由でもあります。そして私はシンガポール JCF っていうのはエルサレム教会よりはアンテオケ教会型だなっていうふうに思います。同じようなタイプの人が全然いない、型にはまってない、みんな同じ髪型、同じ服装できたら気持ち悪いですけども、そんなんじゃない、一人一人個性が豊か、それでいてしっかりキリストにあって結びついている、それは本当に聖書において大切なことなのかどうかっていう基準だけで私たちは考え行動しているという意味においてアンテオケ教会に似ているなと思います。そのアンテオケ教会の礼拝の最中に彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して私が召した任務に使わせなさいと言われた。聖霊が言われたってどういう意味でしょうね。シンガポール JCF がこうやって礼拝していると急に声が聞こえて、誰々を私が聖別した任務につけなさいっていう声が天から響いたのか、おそらくそうではないでしょう。おそらく先ほども預言者や教師がいたって書かれてますからね。この時代はですね、まだ新約聖書が完成する以前ですので、預言者と呼ばれる人たちがいたんだと思います。その預言者がおそらくそのように神の言葉を伝えたのではないかなって思います。私が召した任務って書いてます。何ですかこれ。聖霊が二人を召した任務ってどういう任務ですか。この後読んでいけば分かります。世界宣教です。ここだけで福音が伝わっていればいいというのではない、まだ一度も福音のメッセージを聞いたことのない人のところにこの二人を派遣せよということであります。この宣教の派遣の語りかけが礼拝というコンテクストの中で行われたということに私は大きな意味があると思います。つまり礼拝と宣教というのは教会の両輪です。二つのタイヤがついていて一つだけ回ってると同じところぐるぐるぐるぐる回るんです。つまり礼拝はするけども宣教はしない、または新しい人に福音よく伝えるんだけども礼拝には来ない、 どちらもおかしいですよ。私たちは真剣に礼拝すると神様の素晴らしさを味わい知る。それが分かれば分かるほど僕だけこれ知ってていいのかなって気持ちになるわけですよ。ならないとおかしいです。まだ聞いたことない人たくさんいるのに、あの人たちに知らせなくていいのかなっていう気持ちになるんです。ですから礼拝は私たちを宣教へと押し出し、宣教は主を礼拝する人を新たに生み出す。そしてまた新しい人が来てここに礼拝者として加えられていく。それが教会の前進する様であります。ですから私たちもこのシンガポール JCF の一員として、この教会はいつもこの両輪が機能しているかどうかってことはチェックする必要がありますね。よく礼拝してるけども全然誰にも伝えようとしないとかね、あんなに証ししてる割には礼拝に来ないねとかね、そういうことは異常なんです。この2つはバランスよく前進することであるということがここからわかります。この語りかけを受けたときに教会はこれは聖霊の語りかけであると認めました。そこで彼らは断食と祈りをしてから2人の上に手を置いてから送り出した。すんなり書いてますけどね、そんなにすんなり言ったのかなと思いますよ。だってバルナバとサウロって言ったら、このアンテオケ教会を創立した初代牧師、彼らが抜けたらうちの教会どうなるの、他の人行かせますよよっていう話にね、普通なりそうですよね。でもこれが聖霊からの語りかけであるというふうに認めたら、彼らは素直に従った。これがアンテオケ教会の凄さであります。準備をしてすぐ行けるってもんじゃないですよ。翌年の派遣、おそらくこれは紀元47年の春であったと思いますけども、派遣したんですね。これを見るときにアンテオケ教会って本当に与える教会だなと。前回見たのはエルサレムで飢饉が起きたときに支援金運んだって話でしょ。今回は支援金だけじゃない、人も派遣するんだ、惜しまず。すごい教会だなと思います。私たちの教会は3月と5月とそれぞれ3週連続派遣式やってるんです。今日も派遣式あります。もう毎週毎週出ていきますのでね、本当に寂しさが募っているんですが、そういう私たちにとっても励ましだなって思います。この人をうちの教会に残しておくというのではなくて、神様の祝福を分かち合うという前向きな気持ちで送り出そう。今日もそう思いますね。さあ、手を置いて送り出したってどういう意味かっていうと、手を置くっていうことの中に一体化という意味があります。つまり行くのは2人なんだけども、私たち教会は一つだよね。私たちは行けないけど、私たちがあなたたち2人を派遣します。つまり祈りと献金で支えますという姿勢であります。世界宣教ほど成熟が求められる働きはないと私は思います。なぜかっていうと、世界宣教って自分が送り出した宣教師がどういう働きしてるかほとんど見えません。たまにニュースレターが来たり、4年に1回帰ってきて宣教報告してくれた時に、ああそういう働きしてたのか、支えてよかったなっていうふうに思うんだけども、目に見える形でそれが自分のところに帰ってきません。ですからそういう見えないところでなされている働きに支援するっていうのは、相当これは成熟してないとできないです。牧師を支えるっていうのはね、分かりやすいですね。牧師を支えたらこうやってメッセージが語られる、メッセージを聞いて自分たちは養われる、あ、じゃあ牧師を支えましょう。これは簡単ですよ。目に見える形で自分のところに恩恵が戻ってくるから。でも宣教師っていうのは目に見える形で自分のところに恩恵が戻ってこないのに捧げ続けるということなんですね。私も宣教師のお世話になったものです。救われた時はイギリス人の宣教師、大学時代はニュージーランド人の宣教師、高校の教員やってからはアメリカ人の宣教師、 あの人たちありがたいなと思うと同時に、もう一つありがたいと思うのは、あの人たちを遠い国から献金し続けてくれた、見たこともない日本人のために献金して し続けてくれた兄弟姉妹がいたおかげで、あの人たち30年も40年も外国で働けたんだなっていうことを考えるときに、受けるだけ受けて私たちは与えなくていいんだろうかっていうことについて考えさせられます。使徒の20章35節でパウロはイエス様の語られた言葉を引用してます。2行目、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのですと語っていますね。受けるより与える方が幸いなんですって。この世の価値観と逆行してますねこれ。でもアンテオケ教会がこの後も祝福され続けた理由がここに書かれています。二人は、つまりバルナバとサウロは聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡ったと書かれています。誰が使わしたんですか？アンテオケ教会？いや、聖霊が使わしたんだと書いてますね。今日の説教題は聖霊に使わされて、この意識が大切です。教会に行けって言われたから行ったとかね、ちょっと行ってみたいから行ってきますとかね、そういうことではない。私を派遣しているのは聖霊なんだという確信があって初めて世界宣教はなされるんだっていうことがここからわかります。位置関係をちょっと地図で見てみたいと思いますが、エルサレムはこの辺ですね。カイザリア、北に行ってツロとシドン、エルサレムから北に500キロアンテオケ、そこから近い港町がセルキア、それから船でキプロス。キプロス島ってさっき聞きませんでした？キプロス島って誰の出身？バルナバの出身地ですよね。わあ、世界宣教って言ってもまず第一歩はバルナバの教理伝道だということがわかりますね。世界宣教の第一歩は家族伝道です。私は家族には伝道できないけど、アフリカの人なら伝道できます。なことはないでしょう。近いところで伝道できなくて、どうして言葉も文化も違う人のところで伝道できるんでしょうか。でもだからといって家族伝道って簡単かっていうと、皆さんもご経験の通りそれはなかなか難しいですね。私たちのことを知ってれば知ってるほどに難しいと思います。だってイエス様でさえ教理伝道難しかったでしょ。覚えてます？ルカの4章でナザレに行って街道でメッセージしたら、最初喜んでたけど最後どうされそうになったの？崖から突き落とされそうになったでしょ。イエス様でさえ教理伝道って難しいんです。私も釧路でメッセージするよりはシンガポールでメッセージする方がずっとやりやすい。釧路の教会に帰ってメッセージすると、あの時遅刻してきたくせにとかね礼拝中寝てたくせにとかね、まあ僕の高校時代をですね知ってる人たちがたくさんいますからね。でもここの人たちはそんなこと全然知らないから、よく聞いてくださいますね。まあ、ということで、彼らの世界宣教の第一歩はバルナバの教理伝道から始まりました。このキプロス島でどこに行ったのかっていうと、5節、サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めたって書いてますね。どこで？ユダヤ人の諸会堂でって書いてます。会堂っていうのはシナゴーグです。当時のユダヤ人、ディアスポラのユダヤ人は行く先々にシナゴーグを作ったんです。イスラエルという国の外に住んでいたユダヤ人たくさんいますね。で、彼らはユダヤ人の成人男子10人揃ったら街道を作るっていう決まり持ってました。どうして10人揃ったら街道を作るの？ 10人が1人ずつ10分の1献金すると1人の街道管理者を雇えるっていう考え方からですね。このあと16章まで行くとピリピという町に伝道するんだけど、そこには街道がなかったって書いてますよ。なぜかっていうと、ユダヤ人成人男性10人いなかったからです。でもここにはいました。ですからあのキプロス島の中でもいくつかの街道があったから諸街道と言っているのでしょう。こういう街道があったことが世界宣教の前進のために大きな助けになったんです。ガラテアの4章4節に、時の満ちるに及んで神はイエスをお使わしになったって書いてある。時が満ちたから送ったって。時々質問されます。どうしてあの2000年前が時が満ちた時なんですか。どうして3000年前じゃなかったんですか。どうしてイエス様が派遣されるのは1000年前じゃなかったんですか。なんであの2000年前のあの時だったんですか。どういう意味で時が満ちたんですか。皆さんそういう質問されたらどう答えます。まあ、4つか5つ理由がありますね。一つはギリシャ語っていう公用語がありました。どこに行ってもギリシャ語で通じたんです。これは楽でしたね。もう一つは旧約聖書がギリシャ語に翻訳されてました。それを持ってくとヘブル語がわからない人にも伝えることができました。もう一つは世界の道はローマに通ずって言われたぐらいだから、ローマが道路網を築いてくれた。これがパウロとかバルナバなんかが福音宣教する上で用いられました。もう一つはパクスロマーナ、ローマの平和って言いますけども、あの時代戦争がなかったんです。戦争があったら福音宣教できません。ですから伝えることができた。そしてもう一つの理由は各地に諸街道があった。そこにとりあえず安息日に行けばユダヤ人が集まってるから伝道することができる。こういうふうに神様は整えてくださったわけですね。そしてここからもう一つ分かることは何かっていうと、ユダヤ人の諸街道で述べ始めたってことは、彼らがまず福音宣教のターゲットにしたのは何人？ユダヤ人だってことです。これは鉄則なんですね。でパウロはローマの1章16節でこう言ってます。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。実はね、この訳弱いです。ユダヤ人をはじめギリシャ人にもっていうことはね、ユダヤ人だけでなくギリシャ人もっていうように聞こえますね。英語はもっとクリアですよ。I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. これです。First for the Jew, まずユダヤ人、then for the Gentile, それから異邦人に。これがイエス様が採用した方法なんです。まずユダヤ人、それから異邦人。パウロもこの方法を踏襲しました。そしてそれ以降も守られた鉄則がこれなんです。さあ、諸街道で述べ伝えました。もう一つのポイントで今日終わりますね。彼らはヨハネを助手として連れていった。わあ、エルサレムからアンテオ家にヨハネ連れてってよかった。これヨハネってマルコのことですよ。ヨハネと呼ばれるマルコですからね。よかったですよ。やっぱりバルナバとサウロ先見の明がありました。こいつ使えるなと思ってですね、アンテオ家に連れて行ったんだけど、早速世界宣教の助手として用いてます。助手って何するんでしょうね。まあ当時のことですから、道の確認とか宿の手配とかやってもらいたいことはたくさんあったと思います。そして自分たちは宣教に専念できるようにっていうふうに考えたんでしょう。助手がいてくれてありがたいことはたくさんあるんだけども、と同時にここでの彼らの考えは何かっていうと、先週も申し上げた通り、将来の宣教師訓練としてマルコを連れて行ったということができると思います。ここにもまた彼らの目は今だけではなく常に将来に向いていた。次世代のリーダーを育てるということをいつも考えていたということがわかります。 山本五十六の名言にこういうのがありますね。やってみせ、言って聞かせてさせてみて、褒めてやらねば人は動かじ。やってみせ、言って聞かせてさせてみて、褒めてやらねば人は動かじ。自分で全部やっちゃってるとですね、いつまでも育たない。やらせてみる。よくできたねって褒めてやんないと人は動かない。ここにもまたバルナバとサウロが将来を見据えてヨハネと呼ばれるマルコを訓練している姿勢が見えます。今日の聖書箇所はここまでですね。今日はこの箇所から聖霊に派遣されてという題で説教しております。つまり今回派遣されたバルナバとサウロとマルコは誰に派遣されたのか、聖霊ご自身に派遣されたということであります。聖霊はこの3人だけではない、私たちを、あなたを派遣しておられる。いやいや、私は宣教師なんかなるつもりありません。いや、必ずしも宣教師というだけのことではない。でも神様の御心が今週なされるために、神様はあなたを選び、あなたを用いたい、そしてあなたを派遣したいと思っている。今日の聖書はイザヤ6章8節でありました。ご一緒にお読みしましょう。はい。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。今日は最初の賛美歌で Here I am Lord という賛美歌も歌いました。ここに私がおりますって言った私って誰ですか。これイザヤですね。イザヤが預言者として召された時に、神様が誰が私の言葉を語ってくれるだろうかと問いかけた時に、ここに私がおります、私を使わせてくださいとイザヤは返答したんです。あの場面もまたイザヤが主の栄光を見ていた時にこの御声を聞いたんです。あたかもアンテオケ教会が主を礼拝している最中に、バルナバとサウロを私が召した働きに性別せよと語られたのに似ています。つまりここにも礼拝と宣教の関係が見えるわけですね。そして今日の聖書箇所では、世界で最初の世界宣教はなされたんです。誰かがやった後にやるってのはまだいいですね。でもまだ誰もやったことがない、道なきところに道を作ったのがバルナバとサウロでありました。しかしその召しを受けた時に、二人はここに私がおります、私を使わせてくださいと応答したんですね。今日私たちはもう一度礼拝と宣教のバランスが取れているだろうかってことを確認したいと思います。私たちはどうでしょうか。本当に皆さんがこうやってこの暑い中、主を礼拝するためにここに来られ、主の御言葉に耳を傾けてらっしゃる姿、本当に頭が下がります。素晴らしいと同時に、ここから派遣されていくんだってことですね。礼拝の最後は祝祷です。祝祷の意味ご存知でしょうか。あれは派遣の祈りなんです。ここからあなたたちをまた世に派遣します。行く先々違いますね、皆さんにとってね。あの職場だったり、あの家庭だったり、あの学校だったり、いろんなところに散らされていくんだけども、今日皆さんが集まってきたこの主の祝福を持って皆さんを派遣しますっていうのが祝祷であります。その時に皆さんぜひ意識していただきたいのは、そうだ、主の祝福を携えて私はここから使わされていくんだということです。皆さんの認知はそれぞれ違うでしょう。でもそこに主の祝福と御言葉を携えて私はここから派遣されていくんだっていう意識をぜひ持っていただきたいと思います。 そして行きっぱなしでなくて、来週また戻ってきていただきたいと思います。これが礼拝と宣教が共に前進するということですね。主が今週あなたを使わされるのはどのようなところでありましょうか。もうイメージできますね。一週間、どういうところに派遣されますか。主はあなたに何をしてほしいと願っているのでしょうか。あなたの計画の実現のための一週間ではなく、主の御心がなされるためにあなたを用いたい、誰が私のために行くだろうと語っておられる主の御声に対して、ここに私がおります、私を派遣してください、このように答える私たち一人一人でありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、使徒の働きも後半に入りました。今日は初めて世界宣教にバルナバとサウロが派遣されるという場面を見ました。それ以降2000年間世界宣教がなされ続けてきたおかげで、私たちも救われました、私たちも礼拝者となりました、と同時に私たちも派遣されるものであるということを今日確認いたしました。今週1週間あなたは私たち一人一人をどのように用いたいと願っておられるでしょうか。今週はあれをしよう、これをしよう、私たちは今いろいろ計画しておりますけれども、しかしあなたの御心は何なのか、それを祈り求める姿勢を与えてくださいますようにお願いをいたします。そして今日この礼拝堂から私たちが散らされていくときに、あの宣教地に向けて私は派遣されていくんだという意識を持って出発し、また来週ここに帰ってくることができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。